マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。さあ4月に入りましたね。入学式ができるのかできないのか、まだちょっとドキドキしている。うちもね、娘が入学式なのでちょっと心配なんですけれども、どうなるでしょうね。で、4月というとね、いろんな お野菜も出てきたりとか、楽しい時期ですよね。私あの4月はいつもね、タケノコ掘りに行くんです。で、前はね5月に行ってたんですけれども、それじゃちょっと遅いという近年の傾向を受けまして、去年一昨年あたりから4月の終わりぐらいに行ってるんですけど、今年も記録的な暖冬でしたので、いつ行ったらいいですか。ぜひ農家さん教えてください。4月の25とかそれぐらいをイメージしておりますが、違うよという場合はぜひあのメールをいただきたいと思います。さあ、この番組では農業の今をリアルに伝える、これをキーワードにリスナーの皆さんにぜひ知ってもらいたい新しいワクワク情報をご紹介していきたいと思っています。今週はですね、先週に引き続きまして、レッドホースコーポレーション株式会社アウルの広報 PR ご担当の山口彩さんをお招きしております。スマホでチャットしながら野菜が買えちゃうというね、果たしてどんなシステムか、また詳しくお伝えします。アグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて、スタジオには今朝もレッドホースコーポレーション株式会社アウルの広報 PR ご担当の山口彩さんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます。スマホ上でチャットしながら野菜が買えちゃうというね、野菜の直売所だと行かないと買えないけど、はい、それがネットを見るだけで買えてしまうという、はい、地元のですね、お野菜を生産者さんにお話を伺いながら、一体どんな工夫をされたとか、どんな食べ方をしたらいいかとか、そんなことも実際に伺うことができながら買うことができるという、そんなシステムでしたよね。
はい、そうですね。
で、それがあの去年の12月、
そうです、12月23日にサービススタートしたばかりなので、
じゃあほやほやということなんですよね。
はい、まだまだこれからですね。
これ4ヶ月やってみてどんな声が今届いてるんでしょうか。
は
い、
農家さんの方からは販売が早くから進んできたっていうふうに言われてますね。早くからというのは、結構こういったサービスを立ち上げると 2,3 ヶ月ぐらいあまり売れることってないかなっていうふうだったりするんですが、初月から売ることができたりとかして、
よく売れてるぞと、
よかったなっていうふうに言っていただいたり、
は
い、からあと直接あの取ったものとしては、やはり食べたことのない新鮮な食品を、購入できて食べれる、詰めた翌日に届いたりするので、地域によっては、
なるほど、
はい、
新鮮、
新鮮ですね。例えばアスパラとか、意外に生で食べれちゃったりとか、あとオレンジもものすごく香り豊かで、また無農薬だったりするので、皮まで楽しめたり、はい、それも生産者の顔が見えるので、安心して食べれるっていうところがすごくいいかなっていう声をいただいてます。
なるほどなるほど、素晴らしいですね。実際にね、今日からのラジオを聞いた方もいらっしゃるかもしれませんので、具体的に話しておきたいんですけれども、生産者側は例えばアプリをダウンロードしてスマホで直接写真を撮ってすぐ商品を出すことができると、はいはい、でそこにどんな特徴ですよっていうのを書いたりとかして売り出します、
はいはい、
で買う側はネット上から検索して、はい、アウルって検索すると出てきます、はい、
そうです
ね、そうするとザーッとこう商品が並んでいるということで、はい、それをこうクリックしたりして選べますよという、はい、そういうシステムなんですよね。
はい、そうです。
で、お野菜以外のものも分かってるんですかね。
はい、例えばあのそこで採れた柚子を使ったシロップだったりとか、
はい、
あと油があったりとか、
はい、
結構油っていい良質な油なかなか取れなかったりとかするじゃないですか、それを取ったりとかしたり、そうすると飲食店さんに卸すことも結構可能なので、はい、ロットが多い量を販売できたりとか、あとこれからはちょっとずつお肉とか、 お魚とかも増やしていって、それにまつわる加工品もどんどん置いていく予定にはなるんですけれども、基本的に食材という食品というものを置いていく予定です、
この事業、去年の12月に始められたわけですけれども、なんでこれをやろうっていうその会社の中で、
うちの会社は歴史が結構あるんですけれども、その時代に沿ってお付き合いのある方々からニーズがあってサービスを展開してきたっていうところがあるんですね。
そういう会社なんですね、これまでも、
今までそうで、で今回ふるさと納税事業をずっとやっていく中で、ふるさと納税が出品できなくなってしまった自治体とか去年ありました。その時に、やっぱりそこで販売をして生活をされていた生産者さんたちが、じゃあどこか別の販売する方法がないかとか、そういった声をいただいたり、生産者の方が直接販売をできるような方法がないか、またあの日本では食品ロスという言葉がいろいろ流行っていますけれども、そういったあの届けたいのに届けられない規格外の商品とか、美味しいのにその規格がなくて販売に結びつかなかったりものとか、
あるんですね、
味は素晴らしいのにっていうものがあったり、そういったものが食品ロスとして捨てられてしまうのはもったいないと、そういうものも日の目を見るような何かいい方法はないかっていう声を、お付き合いのある全国の生産者の方々の声をもとに、じゃあこういったサービスを作ったらどうかっていうふうにしたのが始まりです。
そういうことだったんですね、今年なんかの暖冬ですごいブロッコリーが出たとか、
そうですね、
キャベツがめちゃくちゃなんかできたとか、そういうの聞くと、やっぱりね、ロスになってしまう可能性があったわけですよね。そういうお役に立ってる。
そうですね、あとは生産者の方がなかなか自分で値段が決められなかったりとか、暖冬で、キャベツとかものすごくできてしまうと、どうしても事業を守るために値段を下げたりするんですけれども、それだけだととても見入りが少ないので、生産者の方が正当な値段をつけられるようなシステムがないかと思って、それで始めました。
そうだったんですね、そのお値段とかっていうのは、そのシステム上では生産者さんが決められている、
そうですね、独自で決めることができるので、そしたらこのブロッコリーはこのぐらいのお値段で売れたらいいのになっていうふうに、
自分でそうやってこうイメージつけられるわけですね、よく私あのメルカリで洋服とか例えば出すときに他の見るんですよね、他いくらで出してるかなとか言って、ちょっとこんぐらいでみんな出すんだな、これ売れてるな、じゃあここの間でいくかとか、そうやって決められますでしょ。
そうですね、
もしかしたら農家さんもそうやって見ながら周りの動向とか見て、これは僕はここにこだわったしこのぐらいで出そうとか、なんかそういう自分の思いをこう出せるという、
そうですね、
そういうメリットありそうですよね、
値段に乗せて出せることができるし、また仲介料を取られないことで、当社の手数料だけちょっといただくんですけれども、それでも仲介料よりは高いお値段で販売できるので、販売のチャンネルを増やすことができるっていうのはメリットかなっていうふうに思ってます。
なるほど、いいですね、
ありがとうございます。
今後ね、この事業をこんなふうに展開していきたいんだとか、その展望終わりだったりしますか。
実は日本の食材ってやはり安全安心ということで、海外からもものすごい人気が高いんですよね、ですがやはり海外で手に入れたりするとものすごく高かったりしますよね、10倍以上の値段がついちゃったりとか、
確かに、
そうすると富裕層だけしか取れなかったりとか、そうではなくて適正な価格で海外にも販売することができたら、日本の食料食品を海外にもアピールすることができますし、
確かに
生産者の方々の活動も活発になるので、日本の農業も守られるんじゃないかと思って、ゆくゆくは海外展開も考えて視野に入れて進めようと思っています。
素晴らしい。実は私ちょっとシカゴに住んでたことがあるんですけど、
はい、
1ヶ月に1回しか日本食スーパーに行けないぐらいの距離に住んでたんですよ。 なので、はい、1ヶ月に1回買いだめしてくるんだけど、はい、まあ致し方なく向こうですっごい高いキャベツとか買ってたわけです、
はいはい、
だから日本のあのあれは良かったなってずっと思いながら生活してたので、はい、例えばそういうね持ちそうな根菜だったりとかも含めて送ってもらえたら、はいはい、海外在住の日本人もすごく喜ぶと思うし、
はい、そうですね、
そういうシステムがあったら、はい、大喜びだと思います、
はい、ぜひ挑戦していきたいなっていうふうに思ってます
ぜひぜひお願いしたいと思います、はい、ということで、あの言い残したことないですか？言ってください言ってください、
まあ、あの当社は使命として掲げているのが新たな価値を世の中に提供するということなので、
はい、
今回の R のように世の中にいい変化をもたらしたい、うんうん、挑戦を持って諦めないで進んでいきたいという、はい、すごくアグレッシブなことを掲げている会社なので、
はい、
そういった強みを生かして、これまで地方自治体に対して多角的なサポートを展開していきましたので、R でもそういった活動をどんどんしていきたいなと思っていますので、積極的に参加していただける方を募集しております。
ぜひぜひ、じゃあこのラジオを聞いた方で、はい、あちょっと使ってみたい出したい、はい、商品出したいという方はぜひアクセスしていただいて、
はい、
探していただいてアウルでね、
はい、
OWL です皆さん、はい、OWL
またカタカナで
カタカナで
アウルと
アウルで、
はい、
そっちの方が分かりですね
そうですね
ぜひぜひ、はい、検索していただきたいと思います、はい、今週のゲストレッドホースコーポレーション株式会社アウルの広報 PR ご担当の山口彩さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。先週今週と2週にわたってレッドホースコーポレーション株式会社アウルの広報 PR ご担当の山口彩さんからお話を伺いました。一生懸命前向きに生産者さんの声だったりをちゃんと形にしていくというそのこう一歩一歩をねこう山口さんはじめ皆さんやられてるんだなというのをひしひしと感じました。ぜひね皆さんあこれはと思ったらアクセスしてカタカナのアウルの方がねわかりやすいですね。アウルで検索してみてください。この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。メールアドレスは agri@joqr.net agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週日曜日もこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。